皆さんおはようございます。
おはようございます。
ただいまから1月9日の私立礼拝を始めたいと思います。はじめに前奏の時間を持って迎えます。心を静めて口を閉じて主に会う備えをいたしましょう。神の招き、主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。主の恵みがありますように。さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を
持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは教会福音賛美歌226番、しもべらよ御声聞けを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。しもべらよ御声聞け、人々を弟子とせよ。勝利に満つる主の港、その栄えを広めゆけ。全能の神、主の支配、この地にも望むとき、主の勝利と救いとを、神の民を褒め歌え。神の技、主の救い、高らかに述べ伝え、イエスの皆を称えつつ、神の民を進み受け。いざ我ら褒め歌わん、御使いと声合わせ、御国、力、御栄えは常しえまで神にあれ。それではご一緒に賛美いたしましょう。 の祈り、祈りましょう。全能の神よ、すべてのものはあなたに向かって心を開きます。あなたはすべての願いを知られ、見舞いには隠されていることは何一つありません。どうぞ聖霊によって私たちの心の思いを清めてください。あらゆるものをもってあなたを愛し、ふさわしい仕方であなたの聖なる皆を褒めたたえられますように、私たちの救い主キリストの御名によって祈ります。アーメン。罪の告白の招き。主を求めよ、お会いできる間に。呼び求めよ、近くおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨て去れ。主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。罪の告白の祈り。
憐れみ深い神よ、私たちはあなたに対して罪を犯したことを告白します。思いと言葉と行いにおいて禁じられたことを行い、すべきことを行いました。私たちは心と知性と力を尽くしてあなたを愛しませんでした。自分自身のように隣人を愛することもできませんでした。憐れみのゆえにこれまでの私たちをお許しください。今ある私たちを作り変え、私たちのこれからの歩みを導いてください。そうすればあなたの御心を喜び、あなたの道を歩むことができます。あなたの聖なる皆の栄光が現れますように。アーメン。
それでは個人的な告白を黙祷のうちに、短いお時間ですがお願いいたします。許しの確証。許しを与える福音の御言葉を聞きましょう。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。平和の挨拶。神はキリストによって私たちを許してくださいましたから、私たちも互いに許しの恵みを分かち合いましょう。私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平和があなた方の上にありますように。
主の平和はあなたと共にありますように。
それでは教会福音賛美歌141番喜びたたえよを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。喜びたたえよ、主は死に打ち勝ち、黄泉より帰りぬ。ハレルヤハレルヤハレルヤ。勝ちの主迎えて、たたえの花束、見舞いに捧げよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日より時はに、尽きせぬ命は、この世を潤さん。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。命の主を褒め、もろ声合わせて、この日をたたえよ。ハレルヤ、 ハレルヤ、ハレルヤ。それではご一緒に賛美いたしましょう。本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はマタイの福音書28章18節から20節、マタイの福音書28章18節から20節です。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。それではこの箇所より主イエスの権威と題して広橋義信牧師にメッセージを取り付いていただきます。
マタイの福音書を礼拝で一章一節から連続して学んできましたが、いよいよ最後の節になります。2回に分けて今朝は8節だけを学びたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお言葉は一 とたび私たちに向かって語られると、その語られた内容通りに力を発揮して、また命を発揮して、聞く者のうちにそれを心の奥底までとどめる者のうちにその通りのことが成就します。それは御言葉を聞くことができる人間だけではなく、あなたが創造された天も聞きます、地も聞きます、すべての被造物が御声に従います。私たちはその事実に心を留め、今日のお言葉を本当に自分のものとして受け止めることができますように、顧みをお与えください。お言葉を力あらしめ、私たちに当てはめてくださる聖霊様が、どうかその真理を私たちに豊かに悟らせ、受け止めさせ、歩ませてくださるようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。8節は、私には天においても地においても全ての権威が与えられていますという言葉です。最初にこの権威という言葉について考えたいと思います。聖書の中で権威と訳されている言葉は、エクスシアと言いますが、もともとは自由であるとか、許されているとか、合法的であるとか、能力があるという意味の動詞から生まれた名詞であります。支配する権利とか、何かを行う自由とか、何かを行うことの許可を与えるとか、力を発揮するとか、権威とかということを表していまして、合法的に自由裁量を実現する力、それを権威という、そういう意味では、公認された力を表します。この元々の意味というのが、処分する権利ということから生まれて、新約聖書では主に神様の絶対的で主権的な自由な力、すなわち権威、およびそこに発揮される発せられる権威を表現するようになったわけです。これが旧約聖書でこのお言葉が用いられますときには、処分する権利とか、あるものを所有する権利とか、あることを行う権利とか、また自由とか、さらに神様の絶対的な主権とか、主権的な力の発揮ということを、叙述するために用いられたということです。旧約聖書、新約聖書両方で権威という言葉は、服従を命令したり強制する自由と力を指すわけです。また所有したり支配したり統治するという意味になったわけです。全包括的な権利とか権威を指すと考えられているわけです。ここでイエス様が用いられた権威という言葉の中身が今のような中身になるわけです。イエス様が地上で発揮されたさまざまな権威は福音書の中に記されていて、私たちはそれをずっと学んできたわけです。例えば立法学者が真似をすることができない権威あるものとしての教えというのがあります。人々はイエス様の教えにとっても驚いたわけです。マタイ伝9章では、罪を地上で罪を許す権威があるという、その発揮されたわけですね。あるいは10章では、病の人を癒す権威とか、死人を生き返らせる権威とか、サラートに侵されたものを清める権威とか、悪霊どもを追い出すという権利、権威、そういうものをご自身が発揮されたので、弟子たちに向かって、これを与えるので、出かけていって、至るところで、福音を伝えて、この権威を発揮しなさいというふうに、命じられたわけです。 弟子たちはその権威を受けて、イエス様が派遣された町々村々に出かけていって、ここに書いてあるようなことを行ったわけです。でヨハネ伝17章でイエス様があなたは子に全ての人を支配する権威をくださいました、それはあなたがくださった全ての人に子が永遠の命を与えるためです、とその目的、永遠の命を与えるという目的のためにこの権威が子すなわちイエス様に与えられたということが祈りの中で、父に向かって祈られています。さて主の教えの言葉が持っている権威というのは、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありませんと、そういうふうに宣言ができた、そういう権威ある言葉だったわけです。救い主イエス様が主張されたこの絶対的な権威というのは、実は行動することにおいても示されていたわけです。ですから主のお言葉っていうのは虚しいものではなくて、権威ある力を伴っていたということが数多く証明されているわけです。例えばガリラヤの湖の上で大嵐にあって、イエス様と弟子たちが乗っていた船が今にも沈みそうになった時、そういう中でも疲れて眠っておられたイエス様が、弟子たちが死にそうですと叫んだので大急ぎで起き上がって、こう書いてありますね。風と荒波を叱りつけられた、すると静まり凪になった。でこれは大自然界に表されたところのイエス様の権威であるわけです。さてこの8節のお言葉は、天においても地においても全ての権威を与えられましたという、そういう言い方です。地上で人間に表された権威というものをはるかに超えていて、天においても発揮される権威だということですね。全領域で、このお言葉を持って服従を要求することができるし、強制することができるし、全ての被造物を無制限に所有することができ、支配することができ、治めることができる権利と自由と力がご自分に与えられているのだと主張しておられるわけです。天上におられる時に絶対権威者であられた主が地上に救い主としておいでになって、名実ともに絶対権威者となられたいきさつについて、それはどうしてそういうことができたのか、まあ道地がどうしてそういうことを御子になさったのか、権威をどうしてそういうふうにお与えになったのかっていう、そういういきさつを聖書はちゃんと説明しています。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべてのなさる間に名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですとある通りです。パウロはキリストの権威が天から地に下られたこと、それを6節から8節で説明し、それをヒューミリエーション、謙卑と言いますが、次に9節から11節に高く上げられた、皇居と言います、エクザルテーションと言いますが、これを伝えることで、天におられた時の本来持っておられた権威が救い主として 全被造物に対して権威を持っているということを示しているわけです、神の御姿で現れたのにっていう、この現れるという日本語で訳してありますが、これは神様として存在した、存在し続けるということを表すお言葉です。そして御姿というのは御父との関係で、御子は全ての点で御父と等しいということを示しています。御父と御子は一つであるということ、唯一の神様の二つの人格であるということを示しているわけです。ですから御子が地上に来られる時に、御父と等しい栄光と誉れを持って来られても不思議ではありません。それが論理にかなっている事柄だったんです。しかしパウロは書きました。神の御子イエス様はそういうふうに考えないで、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人の姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。キリストは第一の人であるアダムが人間でありながら悪魔にそそのかされて神のようになろうとした、ね、創世記のところに書かれている通りです。人間なのに神のようになろうとしたということに対して、イエス様は本来神の御子でありながら、その特権を自発的に捨てて人となり、使えるものとなり、十字架の死にまで謙遜に御父の心に従われた。キリストは私たちの主であるわけですから、このお姿を見て私たちは主の謙遜な歩みに従って、御父に従う者たちなのだということが言われており、またその通りであるわけです。それゆえに神はこの方を高く上げて、全ての名に勝る名を与えられました。御父は御子の全き愛と従順を受け入れてくださり、十字架の身代わりの犠牲を受け入れてくださった。それゆえに主は満ち満ちたものを獲得された、しもべの極みまで落ちてくださったことで、満ち満ちた高みにまで入れられた。かつては全ての権利と栄誉を放棄されたんだけれども、今や天地の主となられ、全てのものが膝をかがめ、あらゆるものが主の栄誉を告白しなければならない。イエスという名は全ての名に勝る名である。天にあるものも地にあるものも地の下にあるものも全てが膝をかがめる。このイエスという名に全権威と勝利が付与されているわけです。信じる者たちはもちろん、信じない者たちもイエスの名の前に膝をかがめると言われています。どれほど恐れおののいて膝をかがめることでしょうか。信じる者たちは歓声を上げて祝福に満たされて膝まずくということです。膝をかがめる、全てのものがって言われた時、このどちらかになります。イエスの名を信じていない者、拒否している者は最終的には恐怖とおののきの中で膝をかがめることになりますし、信じる者たちはその救い主への歓声を上げて、そのいただいた祝福に満たされてひざまずくことになるということが、この大言葉の中で言われているわけです。さらにイエス様の権威が天においても地においても全ての作られたものに及ぶということを裏付けている聖句は、エペソ書の1章の20節から22節にあります。この聖句も説明をしておきたいと思います。 この滞納の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として、教会に与えられました。滞納の力を神はキリストのうちに働かせたとあります。滞納の力というのは創世記の最初に出てくるわけですが、それは無から有を創造された神の力ですね。そしてイエス様に関わってくるならば、死から命を生み出す、しかもそれは永遠の命を生み出す、作り出す、そういう力だ。ですから十字架の上で私たちのために身代わりとなって死んでくださったイエス様を、この滞納の力はよみがえらせることに発揮されて、さらに天にまで御子イエス様は引き上げられていったというのが聖書は言っているところです。その結果は天上でご自分の右の座につかせた。これは場所を言っているのではなくて、道がキリストに与えられた力です。すなわちその名においてキリストは天地の帝国を司っておられるということを示しており、キリストの最高の支配権、名誉の座、楽しみの座、ここにイエス・キリストご自身だけしか座ることができない、天使たちも絶対に座ることはできない、そういうところだということです。そのことのために、すべての支配、権威、権力、主権の上にって書いてあるのは、これは天使たちのことを指していて、神様は天使たちを通してその権力と権勢と支配を行使されるので、パウロはそのような名で呼ばれている天使たちをこれらによって意味しようとした。宗教改革者のカルヴァンがそう説明しています。いわば支配の天使とか権威の天使とか権力の天使とか主権の天使、役割を与えられた天使たちがその働きをするわけですが、その全ての天使たちよりもはるかの上に高く上げられたのがイエス・キリストであると言っているわけです。しかもそれは今の世だけでなく、次に来る世においても唱えられる全ての名の上に置かれましたとありますから、これは時間と空間を超えて永遠の将来にわたってまで、あらゆる名、尊厳と偉大と卓越の上に高く上げられたキリストということを言っているわけです。ですから、この地上で過去においても現在においても将来においても、いろんな尊厳と偉大さと卓越さを持って褒めたたえられる人々がいっぱいいるわけですけれども、あるいはこの天使たちの働きに関してもそうですけれども、それよりもはるかに高く上げられて、そこにキリストは置かれたと言っているわけです。キリストのその卓越性、他と比べることができない高さに置かれたということは、これは時間的なことではなくて永遠に置かれたと言っている。この世のみに限られるものではなくて、神の国にも栄えるものであるということを表しているわけです。だからこの世だけでなく、次に来る世においてもって言ってるのはそういうことですね。さて、キリストを全てのものの上に立つ頭として教会に与えられました。これは新創造によって生まれた教会、キリストの贖いと死と復活と昇天を通してこのご支配の中で生まれてきた教会、それがキリストとの関係でどういう関係になっているかというと、 キリストはこの最大の高さにおられるというだけでなく、そこから生まれた教会に対して最大限の王権を持っている、頭であるというのは、その頭のもとに全てのものが服しているという、そういうわけで教会というのは神の国と同一視されるわけですけれども、その王として頭としての支配権というものが及ぶのであると言っているわけです。これは、黙示録の中に出てきますが、王の王、主の主であるとイエスのことは言われていますので、全ての存在物が従うわけなんです。そしてそれがなんか言葉の上のとか思想的にという空疎なことではなくて、教会の頭という支配の現実を示しているわけです。もとより神に逆らう世界はキリストの王権を認めないかのように振る舞っています。教会はキリストが自分たちの頭であることを知っていますし、さらに世界、歴史の世界全てを治めているのはこのキリストだということを知っています。それゆえに歴史の始まりであり終わりであるイエス、アルファでありオメガであるイエス様が王の王であることを告示し、そのことを世界に向かって認知するようにと伝え、さらにそれゆえに服従を求め、宣教と証によって戦いを進めていくというのが頭であるキリストにつながる教会の使命なんですね。私たちはその教会の一員です。キリストを信じる者たちはこの教会の一人なんですから、直接的に私の主はキリストであり、頭はキリストであり、王であるわけです。一人一人にとってそうですが、群れとしての教会の頭であり、全世界の見える教会、見えない教会、全ての教会、キリストの名のもとにある教会の頭であるわけです。ですから地上の教会、私たち一人一人はこのキリストの権威に具体的に支えられているわけです。それで教会は存続を続けていくわけです。ヨハネは最後の審判の時に一切の権威を持っておられる主のお姿を見たわけです。黙示録20章の11節にこう書いてあります。また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り跡形もなくなった。このお方の権威の前には全てがないかのようになる。ですからこのすごい権威に具体的に支えられて、この2022年も絶対的な権威の下で主を頭と仰いで私たちは日々歩んでいくわけですし、そのゴールは御国の完成というゴールであるわけです。礼拝の一つ一つ、祈りの一つ一つ、生活の一日一日のすべてはこのゴールに向かっており、この権威に支えられており、このお力と命に支えられているということを心から受け止めて歩みを続けていきたいと思うわけです。お祈りをいたします。天の父なる神様、ご自身がお使わしくださいました救い主は地上で救いの御業を成し遂げて終わったのではなくて、それを土台として復活の命を得て天に昇り、地においても天においても一切の権威を今現実に発揮しておられる方として私たちの頭となってくださっています。 この家に心から感謝をいたします。一人一人が信じる者として歩むときに、その全生活の隅々までご支配は及び、永遠にまでそのお心は完成していくことを信じながら、今日を歩み明日に希望をつないでいくことができますように、ますます信仰から信仰へ、恵みから恵みへと進ませくださるように心からお願いいたします。あなたがお与えくださったこの全き救い主の家に皆をあがめ感謝をいたします。尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージの音の賛美として、教会福音賛美歌479番すべての人にを賛美いたします。最初に歌詞を朗読させていただきます。すべての人に述べ伝えよ、神の賜える良き知らせよ。父なる神は御子を下し、救いの道を開きませり。あまねく述べよ、良き知らせよ。誠の幸を求めつつも、虚しき者に誘われゆく世の人々に述べ伝えよ。十字架の上に死に賜える御子こそ永遠の救いなれば、神の賜えるこの知らせを地の果てまでも告げ広めよ。それではご一緒に賛美いたしましょう。聖晩餐式を行います。
私たちの主イエスキリストが聖晩餐を定めた聖典の御言葉を聞きましょう。コリント人への手紙第1 11章23節から29節。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主は来られるまで主の死を告げ知らせるのです。従ってもしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。式辞。主の聖晩餐はすでにキリストに召された者たちにより公に守るものです。洗礼を受けた方はいずれの教会の信徒であっても共に拝参されますように。ただしまだ洗礼を受けておられない方および幼児洗礼を受けても信仰告白に至っておられない方はご遠慮ください。一日も早く拝参する日を待ち望まれますように。また拝参停止の訓練のもとにある方は、良い証を立てて再びこの恵みに預かる日を経験に期待されますように。お祈りします。聖なる天の父よ、今私たちは人となって十字架にかかり、私たちの贖いとなってくださったイエス・キリストの御苦しみをかしこみ、その言い尽くしがたい恵みに感謝いたします。ここに用いられるパンと杯を聖別して、救い主の裂かれた肉と流された血の贖いを思わせてください。そしてこの聖晩餐にキリストが御霊によってご臨在くださって、私たちがいよいよ恵みによる救いを確かめ、主への誓いを新たにし、福音を明かしすることができるよう力づけお導きくださいますように。また私たちが唯一の頭であるキリストにつながる一つ体であり、互いに主にある家族であることを覚えて、ますます交わりを厚くし、やがて主イエスキリストと共に永遠に住まう神の国を待ち望む喜びを新たにしてくださいますように。贖い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。分散をします。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。 これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。
アーメン。
また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います、今からのち私の血の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私はブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。一同でお祈りをしましょう。私たちの贖い主、主イエスキリストの血なる神よ、私たちは主の聖晩餐に預かることができた恵みを心から感謝いたします。この主との親しい交わりにおいて与えられた祝福によって、神の子光の子らしく愛の誓いに生き、おのおのの十字架を追いつつ御国で祝うその日まで、この聖霊殿を重んじ守らせてくださいますように、私たちの贖い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。カップの回収と献金をいたします。
では献金のお祈りを捧げます。すべてを統治されます偉大な私たちの神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちがこの世の中で生きていく中で、すべてを捨て去り、どうかあなたにより頼み歩んでいくことができますように、この1週間またこれからの1年もお支えください。私たちはこの世の中でなく天に宝を積みます。 どうか私たちの思いと私たちの心と捧げて、ささやかですが、あなたにお返しいたします。どうかあなたの御用のために清めてお持ちください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは報告の時間に移ります。本日、このあと13時半から街道の1階にて教師会を開催いたします。また13時15分から30分、準備でき次第街道2階にて定例の紹介会議を開催いたします。議長はマークボックスで行います。各ミーティングについて導きと支えをお祈りください。また手術の1時半よりクリスチャンライフの学びと話し合い等を開催いたします。担当はマーク先生です。テーマは奇跡、創造論、クリスチャンは科学を否定しているのかという題して行います。3番、本日百瀬ジョザイア伝道師は新浦安恵み教会で説教の担当をしております。どうかご奉仕のためにお祈りください。4番、広告です。定例信徒総会の開催が2週間後の手術1月23日の1時半から行われます。海浜幕張の街道で開催する予定です。ズームでの参加が可能なんですけれども、ズーム参加はオブザーバー扱いになり、投票できませんので、構成員の方はできるだけお集まりいただきますようにお願いいたします。内容は2021年度の諸活動報告決算と2022年度の諸活動計画予算総額羊選挙となります。正しい書きが年末年始とメールでも流れていると思うんですけれども、手元のブックレットの方にはお名前も出ていると思うんですけれども、万が一、ご自身この規約に、7月以降のですね、出席あるんだけれどもお名前ない方、気づかれた方ありましたら、ご連絡いただければと思います。今週の予定と火曜日の午前中祈祷会、午後からラミクラブ教師ワークショップ、広橋義信牧師マーク牧師の引き継ぎクラス、水曜日の午後夜8時から祈祷会、また金曜日百瀬伝道師の牧会研修会、セルグループ街道整備以下の通りです。ごめんなさい、ちょっとこの時間を使いまして、新しくご来会された方の、本日、新しくいらっしゃった方のご紹介をさせていただきます。もしよろしかったら、お立ち上がりいただいて、一言いただければと思います。春名恵様。寺田理沙様。それでは祝祷祝祷構想を持って、礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
神に
仰ぎ願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わり、我ら一同の上に限りなく豊かにあらんことを。アーメン。
どうぞご着席ください。